すべての国の福音出版社によって、誰が失われるのか？地獄についての本当の真実を発見するかもしれないことを恐れて、この主題について考えたくない人はたくさんいます。彼らは自分たちが非常に速いスピードで地獄に滑り落ちるのを見るかもしれないのではないかと恐れています。ほとんどの人は、次の言葉で良心を沈めようとします。神は愛の神であり、誰も地獄に投げ込むことは決してありません。これにより、彼らは彼らの永遠の命の問題が扱われ、彼らの罪深い人生が天国で受け入れられるであろうと想像します。確かにあなたは悪識者が神の王国を所有しないことを知っています。不道徳な人、偶像を崇拝する人、姦淫者や同性愛者の変質者、盗む人、貪欲な人、酔っ払いの人、他人を誹謗中傷する人、泥棒の人など、騙されてはいけません。これらのうち、神の王国を所有するでしょう。1コリント6節9から10、しかし、不純なものは何も町に入ることができず、恥ずべきことをしたり嘘をついたりする人もいません。子羊の聖経に名前が書かれている人だけが町に入るでしょう。黙示録21節27節、地獄が全くないことを証明しようとする人もいますし、別のグループは、死後は火によって浄化され、その後は天国に入るという人間の教えを持っています。地獄についての真実を避けるために人々が何をしようとするのかは奇妙です。死後の世界はない、それが終わりである私たちが死ぬとき、墓を越えて何もないということによってそれを避ける人もいます。神の言葉は、誰もが一度死ななければならず、その後は神に裁かれなければならない、と言っています。ヘブライ9節27節、世界の人口の別のセクションは、クリスチャンとして死んだ人だけが再び生き、他の人は死ぬと信じています。そしてそれは終わりです。世界の多くの地域からの驚くほど多くの人々は、あなたが死ぬと、花、牛、蛇、その他の動物や生き物の形で世界に戻ってくると信じています。地獄についての心を落ち着かせるために人々が信じる嘘はもっとたくさんあります。地獄はありますか？私たちが他の誰よりも信じることができるのは主イエスです。彼は地獄について多くのことを話しました。そしてそれゆえに私たちは神の言葉から多くの聖書のいくつかを取り出して彼が言うことを見るでしょう。彼の兄弟を価値のない愚か者と呼ぶ人は誰でも、地獄の火に行く危険にさらされるでしょう。マタイ5章22節。それで、もしあなたの右目があなたに罪を犯させるなら、それを取り出して捨てなさい。あなたの全身を地獄に投げ込むよりもあなたの体の一部を失う方がはるかに良い。あなたの右手があなたに罪を犯させるなら、それを切り取って捨てなさい。あなたの全身が地獄に行くよりもあなたの手足の一つを失う方がはるかに良いです。マタイ5章29から30節。しかし、王国にいるはずの人々は暗闇の中に投げ出され、そこで彼らは泣いて歯を磨きます。マタイ8章12節。体を殺すが魂を殺すことができない人々を恐れてはいけません。むしろ、地獄で体と魂の両方を破壊することができる神を恐れてください。マタイ10節28節。そして、あなたはカペナウムです。あなたは自分を天国に引き上げたいと思いましたか？あなたは地獄に投げ込まれます。あなたの中で行われた奇跡がソドムで行われたならば、それは今日でも存在しているでしょう。マタイ11節23節。雑草が集められて火の中で燃やされるのと同じように、同じことが時代の終わりに起こります。人の子は天使を送り出して、人々に罪を犯させるすべての人を彼の王国から集めます。そして、邪悪なことをする他のすべての人たち、そして彼らは彼らを火の燃える炉に投げ込み、そこで彼らは泣いて歯を磨くでしょう。マタイ13節40から42と49から50、友よ、どうやって結婚式の服を着ずにここに入ったのですか？王は彼に尋ねたが、男は何も言わなかった。それから王はしもべたちに言った、彼を手と足で縛り、暗闇の中で彼を外に投げなさい。そこで彼は泣いて歯を磨くでしょう。マタイ22節12節13、2。あなたは蛇と蛇の息子です。 どうやって地獄に非難されることから逃れることを期待しますか？マタイ23節33節。それで、これらは永遠の罰に送られますが、ヨシヒトは永遠の命に行きます。マタイ25節46節。これらは、聖書全体のたった一冊の本のうちのほんの数冊の聖書であり、もっとたくさんあります。地獄ってどんな感じ？ある日、イエスはカーテンを引き戻して、私たちに地獄を垣間見せてくださいました。の、ルカ16節19から31節、イエスは私たちに地獄がどのようなものかについての絵を与えてくださいます。彼は私たちに、人間の目がこれまでに見たことのない恐ろしい何かを見せてくれます。地獄の火が大いに燃え、この大きな火の海の真ん中にいるのは男です。この男は眠っていません。彼は起きています。彼は生きています。そして彼は彼の周りで起こっているすべてを意識しています。彼は見ることができ、感じることができ、聞くことができ、そして舌で味わうことができます。この男はかつて私たちが今しているようにこの地球を歩いて住んでいました。私たちの多くが彼らを聞くのと同じように、彼は説教者や預言者を聞いていました。悲しいことに、今日のように、モーセと預言者が彼に言ったことに気づかなかったので、多くの人が神の言葉と御言葉の説教者に気づいていません。この男は考えもせず、死後の世界についても全く心配していませんでした。彼は神が良い神であり、それゆえ彼を地獄に投げ込まないだろうと考えることができました。そして彼がそこに着陸したとしても、地獄から彼を祈るのに十分な司祭がいました。私の友人は、これらすべてにもかかわらず、彼は地獄に着陸しました。そしてここで私たちは彼がこれらの火の炎の中にいるのを見ます。彼の顔を見て悲惨さを見て、彼の目を見て、絶望の大きな恐れを見て、彼がアブラハム神父に呼びかける時の彼の恐ろしい叫びに耳を傾けてください。アブラハム神父、ラザロを父の家に送ってください。そこには5人の兄弟がいます。彼を行かせて、彼らに警告してください。少なくとも、この痛みの場所には来ないでしょう。アブラハム神父は、彼らにはモーセと預言者がいて、彼らの言うことに耳を傾けるべきだと彼に言いました。しかし、地獄の炎に包まれたこの男は、誰かが死から立ち上がって行って警告した場合、彼らは耳を傾けると言いました。しかし、アブラハムは、もし彼らが預言者の言うことを聞かないなら、たとえ彼が死から蘇ったとしても、誰にも聞かないだろうと言いました。私たちの友人や親戚の何人が今日地獄の痛みを伴う火の中にいて、彼らが戻ってきて地獄の真実と現実について私たちに警告できることを望んでいますか？彼らは戻ることはできません。私たちは神の言葉を持っており、それを信じなければなりません。イエスは死から蘇り、何人がイエスを信じましたか？ほんの少し、地獄での苦しみは、短期間だけでなく、永遠に続くものです。私から離れて、神の呪いの下にいるあなた。悪魔と彼の天使たちのために準備された永遠の火へと離れて。マタイ25節41節。それから、彼らを騙した悪魔は火と硫黄の湖に投げ込まれました。そして彼らは永遠に昼夜を問わず苦しめられます。聖経の本に彼の名前が書かれていなかった人は誰でも火の池に投げ込まれた。黙示録20節10から15、そこでは、それらを食べるワームは決して死ぬことはなく、それらを燃やす火は決して消されることはありません。マーク9から48、地獄は苦痛と苦しみと苦痛の場所です。聖書は、泣き歯ぎしりがあると言っています。火事は痛みを引き起こし、一部の人が信じているように、死んだ場合、または死後の世界がない場合、人々は泣いたり、歯を磨いたりしません。黙示録20節12節で読んだ死後の世界があります。そして私は、大小同じように、王座の前に立っている死者を見ました。私たちが死後に地獄に行くならば、私たちはその日の苦痛と苦痛に永遠に苦しむでしょう。誰が地獄に行くのか？地獄は悪魔と彼の天使たちのために準備されました。罪を犯してサタンの声に耳を傾け、聖者の書に名前が書かれていないすべての人も、この天罰の場所に行きます。 マタイ25節41節と黙示録20節15節。これには、私たち全員、あなたと私が含まれます。誰もが罪を犯し、神の救いの存在から遠く離れています。ローマ3節23節。罪は一人の人を通して世に来ました。そして彼の罪はそれと共に死をもたらしました。その結果、誰もが罪を犯したので、死は人類全体に広がりました。ローマ5節12節。アダムの罪のために、私たち全員に死が訪れ、あなたと私は死ななければなりません。同じように、罪があなたと私に臨み、私たちはみんな、神の目には罪人です。私たちは罪を犯し、神に背くという願望を持った罪深い性質を持っています。人々は罪を犯すように教えられる必要はありません。彼らは自然にそれをします。人々は神に従い、神に命を与え、神に仕えるように教えられなければなりません。すべての人の罪深い性質のために、私たちはみんな、神の救いの存在から遠く離れており、地獄に向かっています。私たちがそれを知りたいかどうかに関わらず、私たちはひどい地獄に滑り落ちています。主よ、主よ、と祈り、毎週特定の教会の儀式を繰り返しますが、主を救い主として知らず、新たに生まれていない人はたくさんいます。彼らはまた、間違いなく地獄で見つかるでしょう。マタイ7章21節から23節。クリスチャンであると公言しているが、良い実を結ばない人々もいます。彼らもまた火の中に投げ込まれます。マタイ7章19節。私たちの中に見られるべきではない私たちの罪深い性質の行為は、不道徳で不潔で卑猥な行為です。偶像や魔術を崇拝します。人々は敵になり、戦います。彼らは嫉妬し、怒り、野心的になります。彼らは党に分かれ、グループ、彼らは嫉妬し、良い、乱暴になり、そしてこれらのような他のことをします。私は以前と同じように今あなたに警告します。これらのことをする人は神の王国を所有しません。ガラテヤ5節19から21、私たちが自分たちをクリスチャンと呼ぶなら、世界は私たちの中に愛、喜び、平和、忍耐、優しさ、善良さ、忠実さ、謙遜さ、そして自制心を見るべきです。ガラテヤ5節22から24、地獄で見つけられるのは、イエスの尊い血によって清められなかった人々、罪から離れなかった人々、永遠の命である神の賜物を受け入れなかった人々、そして不従順によって治療する人々です。彼らを罪から清めた神の契約の血を安く。ヘブライ語10節29節。主はユダヤ人の指導者であるニコデモに話しかけ、私はあなたに真実を語っています。彼が新たに生まれなければ、誰も神の王国を見ることができません、と彼に言いました。ヨハネ3節3節、主は、彼が指導者であり、非常に善良な人であったとしても、天国に入るにはまだ新たに生まれる必要があると彼に言われました。私たちが新たに生まれなければ、どんなに良い生活を送っていても、私たちは確かに地獄に行きます。では、神の子を軽蔑する人はどうでしょうか？罪から彼を清めた神の契約の血を安っぽいものとして扱うのは誰ですか？恵みの霊を侮辱するのは誰ですか？彼が受ける罰がどれほどひどいのか考えてみてください。誰が、私は復讐し、報いる、と言ったのか、また誰が、主はご自分の民を裁かれる、と言ったのかを知っているからです。生ける神の手に渡るのは恐ろしいことです。29から31。誰が私たちを地獄に送りますか？多くの人は、神は愛であるため、私たちを地獄に送ることは決してないだろうと言います。では、人々はどうやって地獄に行くのでしょうか？神は彼の大いなる愛のうちに私たちのために逃げ道を作ってくださいました。そして彼または彼女が永遠をどこで過ごしたいかを決めるのは一人一人に任されています。神はあなたと私にこの選択を残しました。そして私たちは天国と地獄について自分で決めることができます。私たちが天国に行きたいのなら、道ははっきりと私たちに示されています。 私たちが神の救いの方法を受け入れることを怠った場合、またはそれを受け入れずにしばらくの間罪の喜びを楽しむことを選択した場合、私たちは地獄に自分自身を送ります。それがそこに行く方法だからです。あなたと私は天国と地獄の両方への道を示されていますが、どちらの道を進むか、そして目的地までの道を歩くのはあなたと私です。どうやって逃げようか。神は私たちのために、お金を必要とせず、高等教育を受ける必要がなく、受け入れる前に良い人生を送る必要がなく、それのために働くことを求めない、逃げ道を作ってくださいました。神の道は自由です。それは罪人と善人のためです。それは、大人だけでなく、学習のない子供にも理解され、受け入れられます。それは素晴らしく、輝かしく、平和と喜びをもたらします。神の道は私たちの肩から重い罪の重荷を取り去ります。そして神の首輝きは簡単で、神の重荷は軽いです。マタイ11節28から30節。神の道は、私たちの罪を悔やみ、背を向けることです。私たちは自分たちが犯した罪を本当に申し訳なく思って、罪から離れなければなりません。しかし今、私は幸せです。あなたの悲しみがあなたのやり方を変えさせたからです。神によって使われる悲しみは救いにつながる心の変化をもたらします。ニコリント7節9から10、あなたが自分の罪から離れたことを示すようなことをしなさい。マタイ3節8節、私はあなたに言います。悔い改める必要のない99人以上の義人よりも、悔い改める一人の罪人に対して天国でより多くの喜びがあります。ルカ15節7節。これが書かれていることです。メシアは苦しみ、3日後に死から蘇らなければなりません。そして彼の名において、悔い改めと罪の許しについてのメッセージはすべての国に述べ伝えられなければなりません。ルカ24節46から47。確かにあなたは神が親切であることを知っています。なぜなら神はあなたを悔い改めさせようとしているからです。ローマ2節4節、聖霊の確信によって、私たちがどんな偉大な罪人であるかを見て、申し訳なく悔い改めたとき、私たちはまた、私たちの罪を彼に告白しなければなりません。1ヨハネ1節9節、私たちはまた、イエスが私たちのためにしてくださったことを信じて受け入れなければなりません。神はこの世をとても愛しておられたので、彼を信じる者は皆死ぬことなく、永遠の命を得ることができます。息子を信じる者は裁かれませんが、信じない者は神の唯一の息子を信じていないので、すでに裁かれています。息子を信じる者は永遠の命を持っています。息子に従わない者は命を失います。しかし、神の罰の下にとどまります。ヨハネ3章14節から18節と36節、私はあなたに真実を語っています。私の言葉を聞いて、私を送った彼を信じる人は誰でも永遠の命を持っています。彼は裁かれませんが、すでに死から生へと移っています。ヨハネ5節24節、あなたが信仰によって救われたのは神の恵みによるからです。それはあなた自身の努力の結果ではなく、神の賜物であり、誰もそれを自慢することはできません。エフェソス2節8節、アダムが罪を犯したので、死と罪がすべての人に起こりましたが、罪のない方、神の子であるイエスが私たちの代わりにあなたと私のために死んだので、私たちは永遠の命を持つことができます。すべての人がアダムとの結合のために死ぬのと同じように、キリストとの結合のためにすべての人が生き返るでしょう。1コリント15節22節。従って、私たちがしなければならないことはごくわずかであり、費用もかかりません。私たちは自分の罪を悔やみ、罪から離れ、告白し、イエス・キリストを私たちの主であり救い主として信じ、受け入れるだけで良いのです。すべての支払いと寄付を行うのは主イエスです。彼はカルバリーの十字架での彼自身の人生であなたの救いの代価を払いました。彼は彼の貴重な血で私たちの心を浄化します。彼は私たちの多くの罪を許します。彼は私たちに神の子供になる権利を与え、私たちを受け入れ、私たちを彼自身のものにします。 ヨハネ1節12節、イエスが提供する、なんと素晴らしい、栄光に満ちた、そして自由な救いでしょう。この救いを受けて、今すぐイエスを受け入れてください。不敬虔な男はかつてクリスチャンに彼の宗教は役に立たず、彼はそれのためにこれ以上良くなることは決してないだろうと説得しようとしていました。不信者は、あなたのイエスはあなたのために何をしましたか、と尋ねました。クリスチャンは、彼は私を救ってくれた、と言いました。不敬虔な男は、それで、それは何ですか、と質問しました。そして彼が話している間、彼の顔には信じられないほどの笑顔がありました。クリスチャンは、私と一緒にドアに足を踏み入れてください。お見せします、と答えました。それで彼らは一緒にドアまで歩いて外に出ました。クリスチャンはそれからたくさんの乾いた葉を拾い上げて、それらの大きな円または輪を作りました。それから彼はワームを探し、それを見つけたので、それをリングの中央に置きました。それから彼はいくつかのマッチを取り、ワームの周りの乾燥した葉に火をつけました。その間、不信者は驚いてみました。火の熱がかわいそうなワームに近づくと、それはしわくちゃになり、苦痛の症状を示し始めましたが、燃えているリングから抜け出すことができませんでした。クリスチャンはそれからすぐに煙の中を手を突っ込み、ワームを危険な位置から拾い上げ、火の届かない、そしてすべての危険のない緑の草の上に置きました。そこに、とクリスチャンは言いました、それはイエスが私のためにしてくださったことです。私は地獄の炎にさらされ、彼らは私を取り囲み、逃げる可能性はありませんでした。私は非難され、滅びる準備ができている偉大な罪人でした。しかし、イエスは私の罪のために死ぬことによって私を救い出し、火から棒のように私をひったくりました。ゼカリア3節2節。親愛なる友よ、あなたは確かに地獄の火に向かっているので、あなたはイエスを尊敬しませんか？あなたの罪を彼に向けて告白し、彼を信じて受け入れ、彼にあなたを救わせてください。もう少し待つのではなく、今すぐ彼を受け入れてください。どこにいても、今、主イエスに心を開いてください。彼はあなたを愛しています。彼はあなたが死ぬことを望んでいません。彼はあなたを救いたいと思っています。彼はあなたが泣くのを聞くのを待っています。今すぐ彼に呼びかけなさい。そうすれば彼は彼の釘を刺した手を伸ばしてあなたを火から拾い上げ、永遠の天罰の危険からあなたを緑の草の上に置きます。彼はあなたを天国に通じる道に連れて行きます。今すぐ彼を信頼してください。